19ページか。虎徹にかなわんとよせば、公然公感ぜよ。仏道を上ずるに難難として、十公上感ず、虎の欠けたるがごとく、馬の嫁のごとし、下劣あるをもって放棄賃与、教理あるをもって利ぬ百個。芸は行力を持っていて百歩にあす。先歩あえを行力なんぞあずからん。牧人まさに歌い、席上立って舞う。常識の至るにあらず、無視上白を入れんや。真は君に武士、子は父に順ず。順ぜざればこうにあらず、うせざればほにあらず、先行密用は愚のごとく、炉のごとし、ただよく相続するを市中の主と名付く。これは安楽の訪問ってな。本当にこう、自分というものをこう、去れば去るほど、自分にかかずらがあるっていうことがなければないほど、楽に座れるもんです。本当に楽に座れるんですよ。それで、なんか素晴らしいものがあります。そういうふうにこう、なんなんとする人が、一個半個おります。まず持って自分の生涯なんだかんだそういうお仕着せの着物ですわね。なぜだかわからんけれども着せられて、赤や漏れ、お衆ふんぷんたらもの着てるやつには気がつかない。そいつを脱ぎ捨てるんです。でまあ、宇宙風呂に入るんですかね。一旦は脱ぎ捨てないとってところです。だから、ああだこうだ、俺がいいの悪いの、だからどうの、今までの生涯の無残があったり、いろんなことがあったりするのが、さらりとこう脱ぎ捨てることができます。そしてそういうものには初めから用がないんです。ああ無責任だ、罪作りだ、どうしようねえじゃねえか、絶望だ、なんて言うんだけどもね。世の中のから一つ外れてください。夢から覚めてください。そういうことができます。世の中が大事か、ね、仏が大事か、文句なしに仏を取るということなんですよ。まあ、そういう心がないとこれは無理かもしれない。でもね、こんだけ様々なものがあってもね、もったいないと思うけれども、本当に一瞬でもいいから安楽の訪問の個人座することができたらね、ちっと欲しいと思わないんですよ。世界全体くれてやるっていう感じのするものです。まあ、騙されたと思ってやってください。虎徹にかなわんと要せば、公然公感ぜよ。私、自分が座ってんじゃないんですよ。お釈迦様が座ってるんです。もう、無責任この上なしでいいですから、やってください。仏道を上ずるに難々として実行上感。つまりそういうことがこう分かってね、まさにこう、仏法仏の方しかないちゅうんで、こう手放しで行こうとすると、なかなか実行時な、どこまで行っても同じことを繰り返したり、言われる通りの本当の無常楽にならない。どっかに引っかかりがあって、 自分とごたごたやっている十光寺を感じてね、どこまで行っても気もなしっていう、そういうことがあるもんです。それはどういうことかっていうと、虎の欠けたるがごとくってね、虎っていうのはなんか人一匹一人ぶっ殺すと耳がこう傷がつくってんです。猫もそうだってな、三回耳裂けるとな、化け猫、猫大名人になるなんて言われている。うん、だからね、こうやってるうちにね、こう二人もこう死んだり来たりっていうようなことを、大師一番大活現状、ある時棒がある時こうやる、そういうたんびにそういうことがあったっていうもんだからね、こう本当にこう妨害になろうとするとね、だからどうだって虎の陰たら余計なことやっちまう。まあよく言い荒らして東山大師もだいぶ苦労しなすったようだからね、この仏の字の反応を知って未だ仏にならず、これがこの世の一番の地獄だとこう言うと、この世も三階に住めてるな、まあ雲水が地獄をとしたら仏を知って、いまだ仏にならざる時地獄だって、一番の地獄だって、だいぶ苦労しておって、ね、確かにこれ、無常の説法を誰が引くっていう越中国師の公案を解いてね、いやそうだその通りだっちゅうことを分かってても、逐一に分かってるとか言ってもこうぴったり来なかったんです。ある時船に乗ってたらね、水の上に自分の影が映ったって言うんです。行用愛見るがごとくってね、法経三昧それによってあるんですよ。こうしたら影が自分になっちゃったんですね。本当にこうぴったり収まったんです。そういうことがあって法経三昧が生まれたんです。馬の嫁のごとしっていうのもね、いい馬にはね、馬の足にはね嫁っていうのがついててね、夜でも物が見えるってんです。つまりね、こう座りながらね、ああだこうだやるんですよ。これがいいこれが悪い、こういうふうになったら悟れる、仏はこうあるべきだってね、みんな逐一こう分かっちまう。ただそれが邪魔してどうにもならん。暗夜に沈騰を探るがごとしって、よく言われるんですけどね、真っ暗闇の中 に枕を探るようだって、何にも分からない、何やってんのか分かんない、もともとそうなんですよ。だから座ってて、ただもう座ってないんです。この丸っきりただがなかなかできないから、実行時を感じになっちまう。ただやらいいのね。だから早い人をやっちまって、長い人はいつまでたっても言ってんだけど、もともとこれはね、それは本当にこういうふうにね、ぴったり収まる東山大師みたいにね、悟りっていうことがあって、そうすると本当にこう楽に行くんですけれども、あながち、そういう棒が悟らなくたって、もとこの中にこうあるんですよ。ただもう座ってりゃいいんです。そこに収まりつかないんですね。なぜ収まりつかないか。自分に原因があるんですよ。なんか、ほでもってやっぱりね、我欲があり、何がありして、収まらないって言われるんですけどね、自分を何者かにしたい、それをまず捨ててかかればいいので、死んで死んで死にきって思いのままにする、あざとよきなんて言われるのです。でその馬の嫁のごとし、なぜこうなるかっていうと、下劣あるをもって放棄賃与、つまりな、こういうのは本当にゲレットでどうしようもないって、ね、座ってたって、 こういう座り方はまずい、もうぞめちゃんくちゃでどうにもならん、姿勢が悪い、なんだ悪いってね、下劣、そういうものがあるから法器珍用、お宝があるって、本当に悟ったのはお宝で素晴らしいってやるんですよ。そうしたら俺キリがないんです。だからどんな風になろうが元自分元仏変わらないんですよ。だからあれだね、こう悟り終わった人の絵を見るとね、本当に、仁愛、仁愛を光るしむることなかれっていう風に、塵や埃をつけちゃいけないっていうことがないです。塵や埃がないんです。初めから摂取の絵なんか見ると、そうですね、本当にこうこの皆この通りちらっとも悟るとね、もう悟る以前の風景と悟った時の風景っていうんですか、まあ悟ったっていうのはこのままなんだけど、なんかもうふわっとこうまるっきり違っちゃうところがあります。世の中の清々ってね、清らかで素晴らしいっていうのとは月とすっぽん格段の相違があります。まあじゃあおかしいな、薄い気も変えたけど、老子がここへ、座禅に来られて5月にな、ちょうど季節のいい頃で掃除し終わったとこへ来られた。だからひょっと子供のな物見な先生として本当に例えようもなく清らかなってまで言ったら、老子がそいつはまだ清らかに見ようとする心が残っているって言われてね、そうかって気がついたことがありました。だからすごい義理とあるもって法器珍よって、こういうことがのこうシャバ世界なんですね。これがなくなっちまうと本当に福不浄不増不減自国空中ってね、あります通りにわかんとこうご力、こういう世界もこう一応ちらっともう生悟りだってわかりますからね、見てみりゃいいです。まあとにかく自分自身がこうなくなるっていうのはね、寂しいようなつらいような怖いような気がするんです。自分がなくなるな、自分というのはイコール下劣あるもって法器珍用なんですよ。これが自分としてこうあるもんだから、なんだかんだ悩んだりかんだりかんだりする、でそいつを捨てる、自分のトレーナーをらっちまう、こりゃ困った。まさに仏法ってのはてめえのトレーナーくする仕事なんでな。だから最初寂しい辛い、例えば絵描いたってな、自分の個性とかさ面白い意味何にもねえじゃねえかって、いやその通りなんです。だからこそね、高い木の上に登ってってね、手離せ足離せ口で枝にしがみついたら、下にその人が来てな、説法してくれって言ったっちゅうんです。どうするかっていう考案があります。口開いて説法するやつ落っこっちゃう、落っこちゃめちゃんこで死んじまうじゃねえか、はい死んでください。まあ仏の本来がこれなんです。それだけ余計にな、地位アクター、ゴミアクターの着物を着込んじゃってどうにもならないっていうのは、まあ人であるって言うんですね。だから脅威あるを持っている白子悟りっていうのが脅威だ、うわーってね、波の人間にはできないよ、とんでもない凝った精神だってやっている。 そうすると今度悟らない人をね、リルビャッコ、キツネタヌキっていうかね、まあ犬っころの類だって。それやってる限りはね、とってもとっても実行上になっちまう。いいの悪いのの往復です。で、まだダメだってやる。これまあね、結局みんなこんなことやるもんでね。そうすると、そう、まあ、こう、やり尽くせばいいんですよ。そうすると、これやったってのかにくぎでどうにもならない。ほんと気がするとね、自分用なしになってることがあります。どう落ち着いたって何も出ない。自分が終わっちゃってるっていうことが必ずあります。本当に、初めからこう、弦を尽くして言ってるのにね、てめえには用がないんだよって。それをどうしてもてめえを何とかしようってして全うする。なんもう、ナップのようなバカな話がないねって、今まさに、まあ、この通り、はい、おしまいなんですよ。なんでそうやってるかっていう、それはまあ、やりてえからやってんじゃねえかな。で、もし本当にこう、おしまいになると、終わりになるとね、まあ、終わりになってから生活でね、毎日座ってりゃいいです。正しい本当に本当にっていうこともあって、安楽の方もあって、誤入して坊がこうご出するしてね、ああそうそう、また一つ仏向上寺っていうことがあって生活なんですけれども、その根本は芸は行力を持っていて百歩に足って言うんでしょ。芸というのと、だだけ師匠が何とかって言うんで、弓の名人がいてな。ほんで、本当にこう、師匠についてな、百発百中だった。俺以上にその、弓の達者はいねえだろって、考えてみたら師匠がいた。ほうと、じゃあ師匠やっつけちまえってんでね。ゲーと、そうだったっけ、師匠と弟子がね、百歩離れて弓を射たってんです。そうしたら、弓がことごとくね、その、矢尻同士でぶつかって地に落ちたってんです。こういう話があります。ところが、ゲーとか、こう弓の名人はね、まあ一郎でもそうです。本当に百発百中に、そのものすごい苦労して、4割打者にはなれないとこあるでしょ。ところがこの座禅の寺安楽の法門仏は何当たったって 200% 当たるんですよ。こういう世界なんです。心配ない。何をしてもそのもの領館の書を見ると面白い。幼稚園みたいなのを書いたり、下手くそのもあったり、素晴らしいのもあったりする。でも、こう見るとね、本当にいいんですよ、なんかね。だから、書というのはまあ、元そういうものであれ、書の秘宝展なんて見に行ったらね、ありました。王羲之から始まってね、中国の書。あれ、中頃にね、なかなかいいのがいるんだけど、やっぱり王羲之なのかな。で、王羲之の詩ちょっと見るとね、なに、こんなものは俺でも書けらーってんで書いてみるとね、どっか違う。どこが違うんだろうって。あれ、器用なやつは、本当にそのままそっくり書くんですよ。ほんでもね、なぜ違うのか、確かに違うんですよ。確かにきちんとしているし、略したようなものだってね、そこへ手出しはちょぎられちまう。 あ、人間が違うんだなって気がします。もうでもこう見てるとね、だんだん日本の歌書いた書なんかな、これなんか引き取らないっていうか負けないっていうか素晴らしいっていうのが続々あります。ほんで、まあ、確かにあの上古の書っていうのはね、明治維新の志士なんかもなかなかなんですけども、江戸時代の書なんてあんまり、おかしいんで、確かに上古には人もあったっていう感じがする。どこが違うか、これ 200% 当たるってとこが違うんですよ。だから、全衆坊主って言われるのにな、字の達者がいる。領官の書なんて、仏足石化の碑文がある。ここにもありますがね、拓本取ってきて、中宮寺にあるのかな。あれのなんとも稚拙でね、きちんとしてる。ちゅうかな、あ、人間はもっとこうあったんだっていうところがあって、本来の書ですか、書が一番難しいって言われるのはそれなんです。確かに、足見て正式にならないやつなんかは、なあ、ろくでもねえ字になるんだけども、そういうことがあるんだけれども、もっと本当に、心というものをね、本当に表す以外にものの道はないんです。特にそういうものとしてね、作品を残し何々するっていうのは二の次三の次、まずもって自分というこう天然自然仏の作品があるんでしょう。これをもって本当に自分自他があるんなら、自分 100% 環境が 100% で 200% 表してください。それは本当に楽しい無常のことでありますしね、人が寄ってきます。自分からことを企んでこうしよう、ああしようっていう計り事が全く失せてしまったな。芸は行力を置いて百歩にやつ千歩はよ、ね、こういう行力なんぞわずからんって言うんです。牧人まさに歌え席を立って舞うっていう、木の人です。石の女ですね。企み失せて、それこそこれがあるがまんまなんですけども、あるがまんまってとあるがまんまっていうのを企んじまう。まず座禅をしてこう妄想が出てくる、どうにかしようってね、妄想のねえのがいいだろうってやっとったら同じことやな。手放しにしてください。で、確か本当に離れ切っていく無常楽をやっていても、こう座るとね、どうしてもこうそういうものをこう囲い込みっていうかね、我が物にしたいっていうことがこう出てくるんです。そうしたらそれをまた話していくといいです。そんなにてめえ手放しにしたら実際の生活無理じゃねえかって言うと、それはね、観念の人がそういうふうに考えてそう言うんです。本当に手放しにしたらね、ちゃんと行きますから。まあそれはまあ喜怒哀楽っていうものがね、何の防御もなしにズバッと来るからね、そういうのもこうニンニクっていうんですか。でもね、我慢したり耐えたりすることとまた違うんですよ。我慢はもう一つの言葉で言うとわがままっていうんでしょ。我慢のない忍耐のない仏の暮らし、全くこう労働道と現れてしまう。 観音様がね、観音大師観世音南無観世音って言うんでしょ、世界宇宙の果てのどこで一音ところが自らの上に起こるんです。戦争あり無残あり何々あれするんでしょう。その中でこうズタズタになってしまう。もう一つ取ったってね、世の中のことなんてね、耐えきれるほどのことはないです。どんな人のどんな憎たらしいことも周りなことも本当に見りゃ悲しく切ないものなんです。でもね、元無心なんですよ。心がないんです。ないものは絶対傷つかない、壊れないんです。ここでもって観音様があるんです。ほんで観音如来みんな我らね、我ら今座ってるんですけども、お釈迦様が現ずるんです。ただそれだけなんです。虎徹にかなわんと要すればこう虎徹を感ずよ、感ずることがこう終わると四神気ということです。本当に棒が本当にこうね、元あるがまんまだからね、こうやって吸ったもんだ芸は行力を置いてやってるのを恥ずかしいと思ってください。我ら元をこの通りこうあるんです。それを損なうことを早くやめてください。そしてね、牧人まさに歌い席の立って、まあ、世の中なんです。常識の至らにあらず、むしろ資料言えんや、ね、神は君に武士、子は父に順ず、世の中のしきたりのままにやってりゃいいです。出入り自由です。ある時反対すりゃいいです。ある時その通りやりゃいいです。私らの全存在とね、環境の全てがね、等価なんですよ。手をひゅっと上げりゃ世界中動かせる。何さ、世の中にどうあって銭が散ったもんかって切ない、つらいったってね、それを免れる本当の己というものがちゃんとこうあるんです。だからちょっと座るだけでもね、浮世の苦しみっていうんですか、いろんなことあります。今なんて特にいじめ社会みたいな変なんだからね、そういう悩み苦しみそういうものがね、本当にこう全てがわっとこう失せることができます。今までもいろんな人が来てね、社長を押し付けられて高校で大変だっていうの、ほんでもう俺は前世において何か悪いことしたからこういうことしてんじゃねえかなって言ってくるのがいてね、なんだかんだ言うから転ばかったれって思い上がるなとか言ったら、一日半日座っててケロッと治ってっぽいニコニコ笑って帰ってったりな、そういう人こう悩みを抱えてくる人の方がね、むしろ早いんですけどさ、一つはね、その悩みが解消するとそれで終わりだってんで二度と来ないからね、本当の仏の道はそんなせせこましいものじゃないんです。皆さんもだからね、自分の悩み苦しみ欠陥があったら、まずそこにね、真正面に目を向けてください。そうするとないんですよ。それを知るのに、一中も座れば十分ですから。まあそういうことですね。これは順せざればこうにあら、むせざればほにあらずということです。そうしてね、もし本当にこれを得たら、愚のごとく、愚のごとく、漂く相続する、市中の主と名付く、一人本当にならそれでいいんです。特に坊主世界なんてのはな、だるまさんに毒を盛る連中しかいないから、その中で、 愚のごとく炉のごとくただよく相続するって、まあこういうことですな。まあ世の中社会そうです。皆さんにご期待申し上げますわ。しっかりやってください。ご苦労様でした。